ャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月のお便りテーマはお出かけでお届けしてきました。5月に入って行楽シーズンですね。お出かけしたいような心地よい気候が続いているかと思いますが、皆さんとお出かけにまつわるエピソードいろいろお話ししていけたらと思っています。ぜひ送ってください。そして今日はですね、素敵なゲストの方がいらしてくださいます。シンガーソングライターの尾瀬千春さんです。尾瀬千春さんは宮崎県出身のシンガーソングライターということで、私は今日お会いするのが初めてになります。どんな方なのかなと思って事前にいろいろと調べさせていただいて、お歌も聞かせていただいたり SNS も拝見したんですけれども、まず私の印象としてはとっても声が綺麗な方だなって思いました。歌声もすごく綺麗ですし、お聞きしたところによると、いろんな声のお仕事、歌だけでなく声のお仕事もいくつもされているということなので、きっとお話しする声も綺麗なんだろうななんて想像しながら、思っていました。同じシンガーソングライターとして、ね、どんなお話が聞けるのかな、曲作りの話とかそういったことも聞けたらいいなと楽しみにしています。皆さんもぜひ尾瀬千春さんとのトーク、最後までゆっくり楽しんでくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはシンガーソングライターの尾瀬千春さんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
尾瀬千春さんは私今日はじめましてとなりますけれども、はい、シンガーソングライターでいらっしゃるんですね。
はい、そうです。はい、
同じです。
ね、一緒ですね。
ね、ちょっとそんな話も今日いろいろお聞きできたらいいな。曲作りの話とか。
はい。
そんなことも思ってましたので、ぜひ楽しいお話聞かせてください。
ありがとうございます。
は
い、
よろしくお願いします。今皆さんにお聞きいただいています。願いは雫となりてという曲。この曲はどんな曲なんですか？
はい、私は宮崎県の出身なんですけれども、
はい、
宮崎に八大竜王水神という、
はい、
本当に小さな小さな祠の神社があるんですけれども、
はい、
結構有名な方が、
はい、
まあ、宮崎ってキャンプ地でもありますので、野球とかスポーツの、 たくさん来られてるんですよ、願いを叶えるために。
すごいパワーのある場所なんですね、
はい、そこでちょっとまあ、機会があってこの曲をね作ることになったんですけど、先に曲があって歌詞をちょっとまあ後で入れるというか、そういう形だったので、はい、あ、これは神社とかそういうことをこう歌っていきたいなと思った時に、あ、宮崎の八大竜王水神高千穂の方にあるんですけれども、
はい、
あそこを歌おうと思って、皆さんね、まだね高千穂って言ったら高千穂神社とかの方が有名なんですけれども、結構皆さん願いが叶うって言って、人知れずもうたくさんの方が来てらっしゃる神社なんですね。そこを歌わせていただいております。
どんな歌詞の世界を歌ってらっしゃるんですか、内容と言いますか。
願いは雫っていうタイトルがあると思うんですけれども、この曲は、雨乞いをテーマなんです。お水を司る、まあ、八大竜王水神という神社なので、まあ、水の神様というか水を司っていて、昔からそのやっぱり雨乞いっていうのが世の中にはねこうあって、今みたいにね、
はい、
ダムとかない時代は、
はい、
まあ、それを叶えてくださった神社ということで、
あ、そうなんですね、はい、私雨女とずっと言われ続けてこの年までライブをするために雨をいっぱい降らせてしまってきたんですけど、雨乞いってこともありますもんね今、
はい、
話をかかっててそうですよ ね、雨を待ち望むっていうこともね、はい、ありますからね。そういったことが歌詞の中にも、
はい、
あ、出てくるんですね、
はい、
歌詞も曲も千春さんが作られたもので、
はい、ほとんど私の楽曲はもう作詞作曲全部私がやっておりますね、はい、
子供の頃からなんか音楽がお好きだったり曲を作ってみたいなとかそんな風に思われたりしてたんですか。
もう本当に小さい時からもう音楽しか私のこう生きる道はないみたいぐらいに思っちゃってて、もう多分こういう世界に入るというかシンガーソングライターになるだろうっていうのは、もう結構子供の時から思っていましたけど、なり方がねその当時わからないので、どうやったらああやって歌う人になるんだろうとか、子供の時から思っていましたね。
あ、じゃあもう小学生とかそのぐらいの時から歌手になることを夢見てらっしゃったんですね。
そうですね、漠然とですけれども、はい、
そうですか。そのまんま夢をじゃあ叶えられてという感じですね。
そうですね、まあ、まだまだ叶ってないと思ってますけど全然叶ってないって。
いやいや、そんなことないです。そうですか。あ、この曲は今デジタル配信されているということですよね。
はい、そうです、はい、
お名前とかまた曲のタイトルを検索するとすぐに入手することはできるんですか。
はい、尾瀬千春のおぜはですね、
は
る、
い、
かなおぜの、あのおぜと同じおっぽの尾に瀬戸際のせ、
はい、
そして千春の地は、美智子上皇様に使われていらっしゃる地という字に、春は晴天のせい、晴れると書いて、おぜ千春。こちらで、まあ、Amazon Music とか Spotify とかいろいろね、デジタル配信で検索すれば出てきますので、
はい、
ぜひ、お聞きいただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日千春さんゲストにいらしてくださるということを事前に私伺って、
はい、
はい、で SNS とか曲とかも聞かせていただいていたんですけれども、
はい、
私の印象として、
はい、
すごく声が綺麗な方だなって思ったんです。
ありがとうございます、声だけ綺麗なんです。
違います、違います。
いやもう声だけです。
いやいや、でもその歌声を最初聞いて、あ、声がとっても綺麗な方だなと思って、はい、でもこうやってマイクを通しておしゃべりをすると、
はい、
お話しする声もすごく綺麗で、ナレーションとかをやっていらっしゃるっていうのを打ち合わせの時に聞いて、はい、なるほどって今なんかすごくつながった感じがして。
あ、そうですか。
お声の仕事いろいろやってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、最近割とナレーションの仕事とか、あとラジオのパーソナリティとかはやってたりはしましたけれども、今結構 YouTube の方に力を入れておりますので、そちらでちょうど4月から、YouTube チャンネルに月に1回か2回は YouTube ラジオ入れようかなと思って って、
はい、
やらせていただいております。
YouTube でラジオの番組を、
はい、
あ、じゃあラジオお好きなんですか？
そうですね、まあラジオが好きっていうよりも喋るのが好きなんでしょうね。
喋るのが好きなんですね。
はい、よく喋ります。もう曲カットぐらいな、もう MC、 あの、なんて言うんでしょう、ライブの MC で、ちょっと喋りすぎたわね、じゃあ曲やめようかぐらいな、それくらい喋っちゃいますね。
本当ですか？ステージでも結構お話される時間じゃ長めだったりとか？
長い時は長いですね。
そうなんですね。
もうやりすぎっていうぐらい。
そうなんですね。
はい、
じゃあ、太田と同じぐらいこうお話をするっていうこともお好きで、お仕事として、
はい、
今一緒にやられているんですね。
はい、
それ以外にも、あの、いろんな方に楽曲を提供されたりもされていると伺いました。
はい、そうですね。こちらの番組をご紹介くださった千葉山貴弘さんとか、
はい、
はい、たくさんの方に、楽曲を提供させていただいております。
はい。そうやってこういろんな方にも提供したり、ご自身の曲も書かれたりとか、
はい。
どんな風にいつも曲作りをされていらっしゃいますか？曲と例えばじゃあ詩だったら、どっちが先が多いとかありますか？
もうほぼほぼ詩が先です。
そうですか。
はい。
先にこういう歌詞の世界を書きたいなというイメージが浮かんでくるんですか？
そうですね。もう書きたいものっていうのはまず詩ですね。詩が出てきて、それにどんな曲中にしようかな。前回アップテンポだったから今回スローにしようかなとか、その後になんか曲を、はい、考えるという感じが多いです。はい。
詩を書く方が得意ですか？
苦手かもしれませんね。
先に詩だけど詩の方が大変とかお時間もかかったりしますか？
詩は一番大事に作ってる感じは自分の中でしますね。やっぱりあの海外の楽曲とかはリズムとか、
はい、
あのメロディーとかこう音楽を重視されるところが多いと思うんですけれども、やっぱり日本のあの楽曲ってもう語り継がれているような楽曲はほとんどやっぱり詩がねいいということが多いなということを感じることが多いので、まあ詩の方が時間をかけますね、たっぷりと。
あ、そうなんですね。なんか昔何かで聞いた話で、ものすごい大きなヒット曲が生まれる時っていい曲だから、いい曲でメロディーが良くてというか音楽が良くて、はい、ある程度ポンっていくんだけれども、そこにやっぱり歌詞が素晴らしいことでものすごく大きななんかヒット曲につながるんだよみたいな話をなんか伺ったことがあって、
はい、
音楽においての歌詞ってすごく大事なんだなって。私どっちかっていつも曲から作ってしまう方なんですけど、
あ、そうなんですね。
そう、歌詞っていうのもすごく大事なんだななんて思ったことがあって、
はい、
じゃあ千原さんはすごく歌詞に重きを置いてというか、大切に。
そうですね。あ、まあ、両方ともね、あの、私本当にあの、あんまり声にその特徴っていうものがないって言われ続けたんですよ。
そうですか。
ずっとずっと20代の時から、あんまりその声が特徴ないから、なんかメロディーで特徴つけないと全然なんか頭に残んないんだけどみたいなこと言われ続けたので、すっごくメロディーは自分の世界を作っていくのに時間をかけて作りましたね。
あ、そうですか。
はい。
じゃあメロディーを作るとき、歌詞をね、はい、時間をかけてじっくり向き合われているということですけど、メロディーを作るときは、
はい、
なんかこう楽器を使って作られたりとか、それとも外を歩いていてメロディーが浮かんでとか、どうやって作られてますか？
私外に歩いてとか、その曲を作ろうと思って部屋に入らない限り全然曲浮かばないです。
楽器を前にしてっていう感じですか？
そうですね。楽器を前にしたり、さあこの曲になんか作ろう、曲をつけようみたいなことをこう思って、あの自分の部屋に入らないと、なんかスイッチが入らないみたいで、全然外でなんか浮かんだとか聞かれ、よく聞くじゃないですか、歩いてる時にとか。
聞きますよね。
いや、羨ましいなと思って。もう私も外歩いてたら美味しそうとか、そんなことしか考えてない。
千原さん同じタイプかもしれない、私たち。私も同じで、やっぱり曲作る時は必ず楽器があってとか、まあピアノがあって、
はい、
ピアノの前で曲を作るっていうタイプなので、そう、外を歩いていてメロディーがこう降ってくる人が羨ましくてしょうがなくて。
私もです。
いいな って美味しそうなお店があったらそっちに目が行きますよね。はい、いい香りがしてきた。
そうそうそう、いい香り。あ、これどこの店とか、そんなことしか考えられない。
そうですよね。降ってこないんですよ、はい、私も。なんかこう、しっかり楽器と向き合って、いろんな音を鳴らしたり、一緒に鼻歌で口ずさんだりしていく中で、なんとなく、あ、私が作りたかった音楽はこれかもしれないみたいな感じで、ちょっとずつ積み上げていくように、いつも作っていて。
はい。
違いますか？どうですか？
あ、なんか、そうなんですかね。でもきっと、楽器、ピアノすごいお上手だから、ももさん。素晴らしい。私も YouTube ね、拝見させていただいて、
あ、
ピアノがすごい弾けて羨ましいなと思ったりしましたから、やっぱ楽器を弾かれて、その視点でも曲を作るっていうことは、なんかすごいなと思いますね。
あ、どうやって作ってらっしゃいますか？
その私は、なんとなく作ってるんですよ。
あ、
なんとなく、ふんふんってこう、なんとかって歌ってみて、あ、このメロディーにしよう、みたいな。で、それを、どの音符だろうみたいな感じで、後でピアノで。
あ、そうなんですか。
はい、
そ
うですね。なんかあんまり楽器というよりは、もう鼻歌みたいな感じで。
そうなんだ。
だけどそれが、どの音符であるかがすぐわからないと嫌なんですよ。
お
なので、すぐそれを弾いて、音符を書いちゃいますね。
あ、で、なんか楽譜みたいにこう書き留めておいてみたいな。
はい、書きますね。
そうなんですね、はい。でもやっぱりここの場所、この部屋に入ると作る場所っていうところは決まってるんですね。
もう仕事部屋は。
仕事部屋。
もう大事にしてますね。
ああ、そうなんですか。
はい。
やっぱりちょっとこう、自分が心地よい空間みたいにされてるんですか、お仕事部屋。
私、狭いとこ好きなんですよ。もう狭ければ狭いほど好きで、なんか曲を作るときは、なんか本当にちっちゃくなって作るのが好きで。
ちっちゃくなって、どんな感じですか？自分もちっちゃくなっちゃうぐらい。
そうです。もう段ボールの中に入りたいぐらいな。
嘘、猫ちゃんみたいですね。落ち着きます、なんか、はいはい。
ほっとしますね。
そうなんだ。
なんか自分を、机と本棚とピア、エレピで囲むんですよ。後ろは壁みたいな。もうすごい狭いところに入って、曲が作れるんですよね。なんか、ね、変な女でしょ？
面白い。でもなんか集中できるんですかね、その空間が。
そうですね。もう引っ越しとかしたら一番狭い部屋が私の部屋。絶対私ここがいいって言っちゃいますね。
そうですか。え、それってお仕事する時だけのスイッチではなくですか？普段もやっぱり狭いところ
に。曲を作る時だけですね。
その時だけなんですね、
はい、あ、でも比較的狭いとこはほっとしますけどね。
そうなんだ、はい、ちょっと本当猫ちゃんとお話ししてみたいですよね。なんか狭いとこ
大好きです。
きで、じゃあただ広い部屋に1個ポンってキーボードが置かれてある中で曲作ってくださいって言われたらすごい嫌ですか？
もうすごい嫌ですね。もう体育館とかで曲作れって言われたらもう落ち着かないだろうと思って、多分もう一番端っこに、
どうですか、
もう寄せて一番端っこで作るだろうなって。
いや、面白い。でもなんかそこを話してた私真逆な気がします。なんか広いとこすごい嬉しくてテンション上がりそう私。もし体育館で作っていいよって言われたら、
はい、
おそらく体育館の中で、動き回りながら、ピアノに戻ってきたりはしますけど、多分もう踊ったり動いたりしながら、はい、やってるかもしれない。やった、広いみたいになるような気が。あ、全然今ね、自分の仕事してるとこは狭いですけどね。自宅の中だから狭
い。広いところがお好きなんですね。
かもしれないですね。
まあ、ね、ライブを自分がライブやるとか、ね、そういう時はもう本当広い方が気持ちいいですけど、なんかこう、作業をする時は、狭い方が落ち着いてやれますね。
面白いですね。違うんですね。
もう、ちょっと広い部屋を与えられたら、机の下で書いてました。
本当ですか？
はい、机の下を全部もう空間を作って、もうそこで、なんかちっちゃいテーブル置いて、もう机の下が好きみたいな。
なんかじゃあよく二段ベッドとか子供の時とかね、はい、なんか下の空間とかでこう過ごせるととかっていうの、お好きだったかもしれないですね。
でも本当狭いとこが好きです。
そうなんですね。そういう環境でたくさんの楽曲が生まれているわけですね。
そうですね。はい。
そのご自身で自分のために曲を書くときと、またどなたかに楽曲提供されるときっていうのは、はい、何かこう気持ちの上で違う部分ってありますか？
まあ自分が 歌いたい曲を作るときは本当に自分のことが歌いたいものを作るんですけど、もう他の方の楽曲を作るときはそれこそもうすごいヒアリングします私。もうその人にしか歌えないものが作りたいってすごく思うので、もう どこで生まれて育ったのとか、おじいちゃんとおばあちゃんどっちと遊んだ記憶が多いとか、本当に細かいことを右利き左利きぐらいな感じもうすごい細かく聞いて曲を作ることが多いです。
その人自身をよく知った上で、
はい、
その人にしか歌えない歌をっていうことなんですね。
もう作詞までさせてもらうときはもうそういう風にしていますね。で、曲を作るときにその詞だけいただいて、これに曲をつけてくださいっていうときはもう曲調だけで決めるので、そんなに時間はかけないんですけど、作詞作曲丸々っていうときはかなりヒアリングして詞を作りますね。
わあ、それは嬉しいですね。作ってもらう側からしたらすごく嬉しいことですよね。
そうだといいなと思いますね。
じゃあ、はい、ある意味その人の歌詞を作るのは千春さんですけれども、
はい、
その人の思いがそのまま歌詞に表れていたりとか、その方の思い出がその歌詞の中に込められていたりとかってするんですか？
多分その方が自分で歌って自分で泣くぐらいな感じに仕上げたいなと思っていますね。なので多分それに近いところには行ってるんじゃないかと思いますけど、はい、
素敵ですね。いや、皆さんすごく喜ばれてるだろうなと思います。
ね、皆さんにたくさん歌っていただいて感謝しています。
あ、すごいいい曲生まれた、あ、私も歌いたいなみたいになることありますか？どなたかにこう提供した曲とかで。
あ、実際にそれはありましたね。
あ、そうですか。
もう書いてる最中から、うん、わ、この曲は私が歌いたいなとか思ったりしたら、でもそういう曲って今まで2曲あったんですけど、2曲とも自分のものになってんですよ最終的に。その方がリリースをやめることになっちゃったりとか、なんかイベントでのテーマソングを書いてくださいって言われた時はそのイベント自体がなくなってしまったから、もうここに予算がかけられなくなったんでとか、やったみたいに思ったことが2回ぐらいありましたね。
それはなんかちょっと運命として、その曲がね、その子がもしかしたら千春さんの元に帰ってきたくてなんかそう導いてくれたんじゃないかと思っちゃうぐらいね。
ちょっと不思議なことはありますね。
そうですよね。またその自分で生まれた、自分が生んだ曲をあなたかが歌うじゃないですか、
はい、
そうするとまた自分が想像してたのと違う、こう変化を感じることとかっていうのはあるんですか？
もう全くやっぱ変わります。
変わります。
私が歌ね、仮歌までは私自分がやるので、私の声ってやっぱ細いというかソプラノ系になるから、本当に細いこうちょっとこう美しい的な歌が男性が歌ったりするとものすごく太く、なんかたくましい歌になったりして、わーと思いますよ。やっぱり
ちょっと嬉しいですよね、その新しくこうね、
はい、
生まれ変わるというかね、
はい、
そうですか。私そどなたかに提供するってことをやったことがないので、どういうものなのかな、なんて自分で歌うしか作ったことがないので、
はい、
そうそう伺ってみたいなと思ったんですが、やっぱりそうなんですね。
でももったいないじゃないですか、作詞作曲されるんでしたらね。どなたか曲が欲しいという方がいてたらね、歌っていただきたいですよね
そうですね、なかなかそう言っていただけないかあれですけど、でもね、また自分が歌うのと違ったこう世界が広がったりするんだろうなってね、
はい、
思いますね。いや、曲を作ること、ステージで歌うこと、
はい、
いろいろシンガーソングライターね、自分で全部やっちゃうからいろいろあるかと思うんですけど、
はい、
何が一番好きですか？まあ、どれも好きなのかもしれないけど、
やっぱり自分の歌を自分で歌うっていうのが何よりももうダントツで、
はい、それはステージで歌うのが、
はい、そうです。
そうなんですね、はい、
次に作詞作曲ではありますが、後のことはまあなんて言うんでしょうね、ご縁があるからやらせていただいてて嬉しくは思うんですけど、やっぱり自分の歌を自分の、ね、声で歌っていくこと、作っていくことがやっぱりここはもう ちょっと飛び抜けてやっぱり大好きですよね。
そうなんですね、はい、もうシンガーソングライターということですね。それはね、
ありがとうございます。
そうですか。
いやでも本当ママさんとお話ししてると、うん、ママさんがすっごくお上品でいらっしゃるから。
上品じゃないです、全然そんなことない。
もう私も今日だけはお上品になりそう。
やだ、そんなことないです。
今日だけは。
うそうそ、あの打ち合わせの時もそのまんま千春さんの今のもうあのマイクの前も打ち合わせの時も全然お変わりないですよね。
ママさんがねもう打ち合わせの時から本当にねお上品でおしとやかでいらっしゃるから私がいつもの腹黒いとことかもう見せられないわ。
見せてください。見たい。違うんですか、またいろんな一面があるんですか。
やっぱねあのさっき声をね褒めていただいて、って、いやもう声だけなんですよって言ったのが、あの容姿のことを言っていただいたから、いやもうあの腹黒いんですよっていうことが言いたかったんだよと思って。
どういうこと。
もう本当にもうねあのなんて言うんでしょうね、すごくうるさい女ですし、全然もう全然おとなしくないです私。
本当ですか。ちょっと、はい、じゃあちょっとずつ今この時間のゲストコーナーの中でちょっとずつこう広げていってください。私全然上品じゃないのでも。
いやいやもう
全然こんな感じなので、
もう一緒にお話してるとあの浄化されております。
なんかちょっと用意しゅしてますか。
いやいやそんなことないですよ。
この後美味しいものとか出てこないですけど。
いやいやもうこうやってね知り合えただけでも、こんな素敵な方に知り合えただけでも私はもう浄化されて生きていけます。
なんか若干用意されてる感があるんですけど。いやいやす大丈夫かな、ドキドキ。
大丈夫です。
こんな素敵な千春さんのあの歌声を生で聞きたいという方に、はい、ぜひあの近々ライブがあるんですよね。教えていただけますか。はい、
来月6月になるんですけれども、
はい、
6月20日土曜日、こちら昼間のライブで、尾瀬千春ソロライブとなっております。場所は新橋のベッラ・マッティーナ。オープン時間13時30分、スタート14時。すべての情報はですね、尾瀬千春の SNS に掲載されておりますので、ぜひ皆さん尾瀬千春、遥かな尾瀬のおっぽの鬼、瀬戸際の瀬、美智子上皇様と同じ地に、晴天の晴で晴れると書いて、尾瀬千春で SNS をぜひとも検索していただいて、このね、6月20日のライブ情報はこれからバンバン載せていこうと思っておりますので、ぜひ皆さん、お問い合わせいただければと思います。
はい。あの、一番動かしてる SNS は何になりますか？
一番は、X ですかね。
X ですか。
はい。
X、インスタグラム、YouTube、ブログなどもあるんですよね。
はい。あ、はい、そうですね。ブログじゃない、YouTube か。
はい。
YouTube も最近、もう本当に、もう、不本意ながら頑張ってるんですよ。
不本意、なんで不本意なんですか？
すごい大変。
あ、大変。そう、動画編集大変ですよね。
もう、すっごい大変ですけど、でもやっぱり自分のことをね皆さんに知っていただくためにはもうこれしかないってもう最近思いますので、もう今日はやりたくないな編集もうやりたくないと思いながらも本当にでもここでねあのやらなかったらあのもうお客様っていうかそのリスナーの皆さんとお約束してると思って私やってるんですよ。もう私は YouTube 頑張るからねって、もうかなり言って歩いてるので、
はい、
それで私ああ不本意だわこんな動画編集とかって思っててもそれをやらないわけには絶対いかないとちょっと思うので、うんうん、
約束しちゃったしね。
そう、
やらないと
約束は守る女なんで、すごい頑張って結構 YouTube を上げているので、ぜひ皆さん YouTube チャンネル登録などねしていただければ嬉しいなと思います。
そちらの YouTube チャンネルでは、
はい、
歌とかラジオとかどういったものを見られるんですか？
まず週3で上げてるのがショート動画です。
はい。
でそれは昭和歌謡を週に2回、
はい、
ショート動画を弾き語りのやつをアップしているんですけれども。
弾き語りですごいですね。
そして月水が昭和歌謡で、金曜日が YouTube ラジオだったり、あとオリジナルソングだったり、あとは弾き語りの自分の、 あの動画を自分を撮影したものだったり、まあ、限定配信とか、ちょっと金曜日はまた昭和歌謡とは別のものを入れさせていただいておりまして、週3回、YouTube は上げてますので皆さんぜひ 応援してください。
それは忙しい、週3回あげるって大変なことですよ ね、
超大変なんですよ。もう、もう本当に寝る間も惜しんでるな私と思いますもん。
本当ですか、
はい、
こだわれちゃうからね、どんどん動画編集っていうのももっとこう良くしようと思うと永遠に時間かけられちゃいますよね。
そうなんですよね、
はい、きっとでもどんどん慣れていくとスピード、編集のスピードも上がってらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、2月からスタートして、うん、最初は編集を頼んでたんですよ、外部に。だけどやっぱり自分が思った日に上がってこなかったりとか、上がってきたとしてもこの修正をしてもらわなきゃいけないとかで、自分が上げようと思ってた日に上げられなくなっちゃうこともあって、だったら自分で覚えようと思って、編集も結構2月にすごい勉強して、
はい、
ソフトを自分で扱えるように、はい、しましたね。
すごいですね、多彩ですね、いろんなことできちゃいますね。
もう日々ね、作業の賜物だと思っていて、
はい、今ね多いですもんね、ご自身で編集されて、はい、動画アップされてっていう方、アーティストさんも結構いらっしゃいますよ ね、
ね、多くなりましたね、
多くなりましたよね。
やられますママさんは。
はい、私もでも とんでもないそんなペースからほど遠いですけれども、私もそう、自分のライブの動画とかやっぱり自分で編集してあげたくて、
はい、
ちょっとずつですけれどもやったりとかしてますけどね。
そうなんですね、
楽しいけど時間がかかって大変です。本当、いや、本当いつ出来上がるんだろうっていう感じで。
でもまあ確かにペースはね、前よりは早くなりましたけど、でもうん、いくら頑張ってもやっぱショート動画でも1時間ちょっとはかかりますかね。
ああ、でも1時間ぐらいでサクッと作れちゃうんですね。
まあ、編集だけだったら、でもそれにかかるその、録音する時間、ミックスする時間とかを入れたら、結構な時間になってきますよね。
そうですよね。
はい。
この頑張ってるという思いを皆さんにどうか受け止めていただいて、ね、ご覧になっていただきたいですね。
頼みますよ、もう皆さん。ぜひ見てください。
ねえ、そうすると、歌手のお仕事もあり、曲も作られたり、動画編集もされたり、ナレーションとかいろんなお仕事されてるから、なかなかお時間はないかと思いますけど、お休みの日とかは、千春さんどんな風に過ごされてます？ないですか、あんまりお休みって。
もう完全にお休みの日ってなかなか、私子供がいるので、もう子供がいると土日なんてね、ライブで出てるとかレコーディングで出てるとかっていうんじゃなければ、大体もうずっとご飯作ってる感じが。
わ、お子さんいくつですか？
今11歳です。
11歳、
はい、
一緒だ、うち12歳か、同じぐらいですね。うち中学校1年生になったんですけど、春から。
あ、うち6年生
なんですけど、同世代ですね。
でもなんかちょっと幼くって、まだまだ、なんかもう本当に、まあ、だいぶね、手は離れてきましたけど、なんかもうずっとご飯作ってる感じがするなと思って日々。
あ、本当ですか。
はい、だからなんか休みなの今日私って思っちゃいます。
お母さんだともお休みは基本ないですよ ね、 ね、
本当にないですよね。
学校が休みでもむしろその方がお母さんは忙しかったりするからね。もう
ずっと学校行っててって思いますね
そうですよね、
はい、
でもなんか中学校1年生この春入学したので、はい、そうすると部活がやっぱり中学だから始まって、
はい、
なんかもうやっぱ部活に入るとなるともう6時ぐらいまで帰ってこない日とか出てきちゃうから、
はい、
小学校の時と中学校の時生活がなんか変わりそうだなって今すごく思ってます。お母さんの時間がちょっと増えるかも。小学校で6時までいるとかってあんまなくないじゃん。
ないですね、
帰ってきますよね、3時台とかにはね、
はい、
でも部活入ってる子みんなもう中学生だと6時台まで学校から帰ってこないから。
あら、それは嬉しい話もううるさくてうるさくて、もうずっとまたなんかね、これどうすんのとか、あれはどこにあるのとか、もう帰ってきたらずっとそんなこと言われてる気がして、ああ私の時間は本当に短いって思う日々思ってます
そうそう、働くお母さんはね、その子供たち学校行ってる間が唯一自分の仕事がちょっとできる時間で、はい、プラスまあ家事もやったりするじゃないですか、
はい、
で子供たち帰ってくるともうそこから子供たちのペースでわーっと夜ご飯だなんだ、はいはい、寝るまで時間が過ぎていきますよね、はい、
ね、本当ですね。あ、もう中学生のお子さんなんですね。
そうだ、中学校1年生とあと3年生と女の子と男の子と1人ずついるんですけど、
そうなんですか。
まだ3年生の子小さいので、まだまだ全然手がかかる
年なのでね。
あ、でも可愛いですね。
そうですね、まあ、バタバタですけどね。
もう本当あの休日はもう大体家事で終わりみたいな感じですね。
そうですね。じゃあお休みの日の楽しみなんて言ってる場合じゃなかったです ね、はい、ね、まあ、家族とですよね。
そうですね、
子供たちと一緒に何か遊びに行ったりとか。
それはね、
そういう遊びになりますよね、
は
い、
あとはもうあの自分の時間っていうと寝る前に、うん、もう本当に短い時間なんですけど、漫画本を、大好きな漫画を読むのが結構好きです。
はい、ちょっと癒しの時間ですか。
あっという間に2ページとかで寝ちゃうんですけど。
お疲れ切っちゃってね。そうですよね、睡魔に負けちゃいますもん ね、
あっという間に寝ますけど、でもちょっとこう何ページかこう一人で漫画を読めるって、なんかすごいその数分が幸せを感じられる。
わかる。
時間だなと思ってます。
この時間だけは私だけのための私の好きなことする時間っていうのが、5分でもね、あるとなんかちょっと嬉しいんですよね。
はい。
すごいわかります。私もちょっとドラマかけて、もう冒頭で寝落ちしてるみたいな感じで夜中。だったらもうすぐ寝ればいいのにって思うけど、
そうですよね。
ちょっとだけやりたいなみたいな時があるんですよ。
はい、
で次の日眠いみたいな朝ね思うんですよ ね、まあ、お互い頑張りましょうね。
頑張りましょう本当に、
はい、子育てもシンガーソングライターとしての活動もね。
はい、
いや、千春さんもあっという間にもお別れの時間が近づいてきてしまって、
はい、
もっとおしゃべりしていたいのですが、また遊びに来てもらえませんか。
はい、ぜひ楽しみにしております。
はい、ぜひまた来てください。それでは最後にじっくりともう一曲お届けできるということで、何という曲なんですか。
はい、これは5月16日にデジタル配信したばかりの曲になるんですけれども、
はい、
私がもう本当に人生の中でこんなに辛いことってあるのかしらって思うぐらい、なんか辛かった時期に雨がすごく降ってたんですよ。毎日毎日雨が降っていて、その雨を見ていたら、なんかこう家族の前で毎日泣き暮らすのは嫌だったので、やっぱり笑顔で暮らす中で、私の代わりにこの雨がね、毎日泣いてくれてるのかもしれない、よし、じゃあこのことを曲にして、もう いずれその曲でヒットして、この時期をね、こう乗り切ろうみたいな感じで、なんか自分を奮い立たせるようなためにこう書いた曲になるんですけれども、雨の音がね、すごくこうその時期の私の耳に残っているということから、雨音という曲を書かせていただいております。
はい、もうすぐね、雨の季節もやってきますしね、
はい、
皆さんにたくさん聞いていただけるといいですね。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはシンガーソングライターの尾瀬千春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そう、この歌をプレゼントしよう。 Sing in a song、誰でもきっと元気 れて夜を解き放ってたら Listen 楽しいミュージック Only 身を任せて Everybody sing, everybody swing Enjoy Oh happy song世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもが Endless Oh happy songOh, happy smile 君の笑えば周りのみんなも釣られて笑い出す Oh, happy smile 君だけが Oh, 幸せつなぐ魔法少し疲れてる時はそう心も休めてあげよう Swing it a sing it a song 誰でもきっと癒される魔法だよ You see 音楽はいつも Your friend 君の友達 Listen 目を閉じれば It's youEverybody swing, enjoy Oh, happy song 世界のみんなと言葉を飛んでて音でつながろうな And peace, oh, happy song みんなの幸せ世界中に響かそう Oh, happy smile 君の笑えば同じ景色でももっと輝き
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love?Sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにシンガーソングライターの尾瀬千春さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。とっても楽しいことでしたね。同じシンガーソングライターとして
曲作りについてのお話とか子育ての話とか
共通するところも多くて、いろんなお話聞けて楽しかったです。また千春さんはご自身の歌だけでなくてアーティストさんに楽曲提供もされている、そんなお話もね、すごく私は興味深く聞かせていただきました。またぜひいらしていただきたいですね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK、 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。